はようございます。聖書と福音の時間です。3月は悲しいことに自殺者が一番多い月。人間にとって一番怖いはずの死を選ぶ苦しみとは計り難いものがあります。貧しさ、病、失業、いろいろな原因があるのでしょう。でもその最大の原因は生きる希望がないこと。聖書は私たちに希望を与える書物です。さて、今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。今から1300年ほど前、中国に李白という詩人がいました。自分のことを分け合って人間界に来てしまった仙人だと名乗り、自分の白髪は3300メートルもある。自分が地面に寝転がったら大地は敷布団で大空は掛け布団だというような、まあスケールがでかいというか、表現がオーバーというか、変幻自在の詩を書いた人ですね。そんな彼の作品の中に、天我が財を生ず必ず用ありがあります。天は私の才能を見込んでこの世に送ってくださったんだ。だからいつか必ず社会の役に立つことになると決まっているという意味です。一見ただただおおらかで、ただただ広々とした心の持ち主で、何の憂いもないように見受けられる、まあ、そのような作品が多いんですが、実は彼がそのように考えることができたのは、自分の中に何か自信があったからではなく、天が私をこの世に送ってくださった天の意志、天命で私はここに存在するようになったという考えに支えられていたのです。では天とは一体何なんでしょう。古代中国では2つの意味があったのです。一つは宇宙、あるいは運勢や運命を意味する言葉です。しかしもう一つの意味は、万物の支配者、万物の創造主、天の帝、天帝と言って、これを天と言ったんですね。前者には人格はありませんが、後者には人格があります。李白がどちらの意味で天を使ったのかは分かりません。しかしもし後者の意味であるなら、聖書のメッセージにとても近いと思います。なぜなら聖書はこの世界を作りになった誠の神様を天の神と呼んでいるからです。この天の神を指すもう一つの言葉に、主という言葉があるのです。主とは主、オーナーのことですね。この全世界の本当のオーナーである方を聖書は神、主と呼ぶのです。さて、その聖書の中にこんな言葉があります。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。人は神を仰ぎ見ているときに輝くのだというのです。逆に神を見失うと輝きを失ってしまうのです。自分の作り主、自分の魂の親、自分の助け主を見失うと、人は試練の時に心が折れてしまうのです。なぜでしょう。第一に、神を見失うことで自分の本質を見失ってしまうからです。フィンランドの作家、トーベ・ヤンソンの代表作に、ムーミンシリーズというのがあります。小人カバの姿に似ている北欧の妖精、ムーミン一族の物語です。ある時、近くのおさびし山で主人公のムーミンは黒いシルクハットを見つけるのです。好奇心を抑えきれずについ持ち帰ってしまうのですが、それは飛行距離の帽子で不思議な魔力を宿すものだったのです。自宅で仲間たちとかくれんぼした時、ムーミンはあろうことかこの帽子の中に隠れるのです。やがて帽子から出てきた時、皆が悲鳴を上げるのです。なんとムーミンとはとても似ても似つかぬ怪物の姿に変わり果てていたからです。それまで楽しく遊んでいた友達は皆目も合わせようとはしません。僕はムーミンなんだと泣いて訴えるのですが、友達は誰もその証言を信じてくれないのです。そこへムーミンママが帰ってくるのです。醜い姿に変わったムーミンは必死でムーミンママに取りすがります。ママ、あなただったら僕がムーミンだとわかるはずです。ムーミンママはじっ くりとその化け物を見つめ、そして一言こう言うんですね。確かにお前はムーミンだわ。その瞬間、魔法が解けて、ムーミンは元の姿に戻るのです。外見が変わってしまうと、誰も彼もがムーミンがわからなくなります。しかしムーミンを産み、育て、長い間世話してきたムーミンママにはわかるんですね。そしてこの自分を分かってくれる揺るぎない存在者とつながることで、彼は自分自身の元の姿を取り戻すことができるのです。私たちも暗がりに身を隠し、闇に身を置いているうちに理想の自分を見失ってしまい、何が本来の自分であったのか分からなくなってしまうのではないでしょうか。しかし私たちがどんなに惨めになっても、どんなにひどい過去があっても、どんなに不本意なものになり果てたとしても、あなたをお作りになった神には、あなたの本質が見えているのです。あなたの本質とは何でしょう？神の形に似せて作られているということです。あなたには魂があります。自由意志があります。永遠を思う思いがあります。人格があるのです。そしてこの人格こそは、神の似姿なのです。残念なことに神から離れて随分歪んでしまってはいるのですが、それでもあなたが神の作品であることには変わりはないのです。第二に、神を見失うと人は自分の魂のふるさとを見失ってしまうのです。帰るべきところ、所属すべき場所がわからなくなるのです。今 NHK の大河ドラマで八重の桜という番組が放送されています。これは後に京都で新島女王の夫人となり、同志社大学の設立に奮闘する山本八重の生涯をドラマ化したものです。ところで彼女は会津出身の人でした。そして戊辰戦争で若松城に立てこもり、当時誰も持っていなかった新型スペンサー銃で政府軍に応戦した火の女と言われている人です。あるいは会津のジャンヌ・ダルクと呼ばれた人です。しかし最後は抵抗むなしく、政府軍の圧倒的火力の前に降伏せざるを得なくなりました。降伏した後どうなったでしょう。会津藩は潰されます。そして城内の藩士は猪苗代に送られたのです。彼らはふるさとをなくしたのです。そんな八重が京都に出てきた時、彼女は宣教師から英語を学ぶ方は聖書のメッセージに触れるようになるのです。そしてそこで魂のふるさとについて聞くのです。人はたとえ、ふるさとを失うことがなかったとしても、自分の方からふるさとに行くことができなくなる時がやってきますね。なぜなら人は必ず死ななければならないからです。死は私たちを愛する人から引き離し、故郷から引き離し、私の魂を私の肉体から引き離してしまいます。この体から離れた私の魂は一体どこにいてしまうのでしょう。聖書は罪を持ったまま死ねば、その人の魂は永遠の滅びに入るのだとはっきりと宣言しているのです。しかし神はこの罪を許すことにしてくださいました。どのようにして許されるんでしょう。キリストの上にあなたの罪の裁きを背負わせることによって罪を許すことになさったのです。キリストの中には完全なる罪の許しがあります。そして天国という本物のふるさとが用意されているのです。どうぞあなたのために十字架にかかり、墓に葬られ、三日目によみがえったこのイエス・キリストを自分の救い主として仰ぎ見てください。心からお勧めしたいと思います。
向井香織で目覚めよと呼ぶ声がする。
覚めよ目覚めよと主の呼ばれる声がする。覚めよ魂よ主が主が呼ばれ
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。詩編34編5節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。